ふう。小さな事務所の中で、男はため息をついた。あたかも自分がトップのように、思うように動かせていた今の会社。どこで歯車が狂ったのか、居心地の悪さしかない現状。このまま、あの会社に身を置くことは、俺のプライドが許さない。ここは、ぐっとこらえて、この小さな事務所にスライドするのも一つかもしれない。この業界ほど俺に合っている場所はない。相変わらず、我が身を振り返らない男であった。今までどこに身を置いても長続きしなかった。この SES 営業で成り立つ業界は、同業他社とのつながりが大事である。この業界の営業に足を突っ込むと、そこから逃れられなくなる。会社の居心地が悪くなっても、同じ業界の他社に転職し、何食わぬ顔で、以前の職場でつながっていた他社の営業と仕事ができるのだ。ある種、特殊な世界である。目の前に座っているカルテルのボンクラ営業も転職組である。男より三つ四つ年下である。年下に先輩面されるのは尺に触るが、この際それも仕方ない。いずれ、俺の営業力を見せつけて、こいつより上にのし上がってやる。ちょっと相談したいことがある。と男は切り出した。実は、今の会社を辞めたいんだけれど、ここで雇ってもらえないか、社長さんにお伺いを立ててもらえないだろうか。この業界でありがちな話に、カルテルのボンクラ営業マンは、さして驚きはしなかった。男が帰った後、カルテルのボンクラ営業マンは思案した。明らかに、自分より推しが強いあの男が入社すれば、自分の営業としての立場がなくなる。自分の居場所がなくなる。実際に、営業を二人雇うほど、会社に余裕があるとは思えなかった。わざわざ上に話すほどのことではない。この話は一旦は流れた。男は仕方なく、しばらくは居心地の悪い会社で我慢することにした。営業経費の申請書を書くのは面倒であったが、いずれこの会社を出ていくために、その手土産として味方を作っておかなければならない。営業のことなんて、代表も事務員もわかっていない。代表がやっていた営業なんて緩い。それなりに、適当な理由をつけて申請書類を出せば営業経費を使える。以前に比べると、お金の使い方が幾分おとなしくなった男ではあった。申請書類も提出している時点で目くじらを立てるわけにもいかず、事務員は営業経費については静観していた。男は、営業を理由に、直行直帰で、会社に姿を見せることが少なくなってきた。ドアの後ろに森塩をするほど、嫌悪感しか感じない男である。事務員は、直行直帰で、男の姿を見ない日は安堵した。